YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月5日金曜日、第269回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの言う天獣コマザー通り沿い、謎の三角ビル、5プロ1階スタジオに来ましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元、目黒区海外にてご聴取の皆さんは、もちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留置の皆さんもどうぞ、最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。さてですね、昨日のニュースを聞いておりましたところ、なんとですね、あの中国は天安門事件からね、早20年だそうですけどもね、思い起こせば私がそのニュースを実感したのがですね、なんとちょうどそのアメリカはまあニューヨークね、ニューヨークはセントラルパークにてストリートライブをやっている最中に、ニューヨーク名物のまあ観光馬車があのセントラルパークの界隈をね、走ってるわけなんですけど、私に向かってですね、チャイナフリーというふうにこう旗を振りながらね、白人の観光客の方たちに声援された時に初めて知ったわけなんですけどね、そのことがまあ未だに昨日のことのように思い出されるわけなんですけどもね、まあまあ言ってしまえばそれはそのアジア人がね、欧米人の人たちを見て、それはもうドイツ人だかロシア人だかイギリス人だか見分けがつかないと同じようにして、まあ、向こうの人から見ると日本人と中国人との見分けがつかずにですね、まあ、私に声をかけたんでしょうけどね、あれから早20年ね、あの小路君も一緒じゃないですけども、まあ、こうして、サンマをかぶったですね、今となってもおそらく彼らには未だに、中国人だか日本人だか見分けがつかないに違いなかろうと思わないではいられない、そんな実は、大変和製なですね、サンママンゴとキーボーイトと、そしてこちらと言いますと、ブログを拝見したところによりますとね、おお、そうだ、ある静まり返った朝5時、自分の部屋の鍵のガチャガチャする音がしたかと思えば、お隣のペットの犬がワンワン吠える。そしてまた再びこっちの部屋から原因不明のガチャガチャ音。そして勇気を出してその扉を開けてみると、キャーといったホラー的な映画リングを彷彿とさせるような恐怖体験をしながらも、その真相は近所のただの酔っ払いのおっさんだったことが分かり、まずは一安心といったところでね、気を取り直しては毎日ヘルシア緑茶を飲んで健康と美容に気をつけている今日この頃野口五郎といったいつものお元気印お茶目な学園部第一指名女性サブパーソナリティで言えばこちら、
皆さんこんにちは、どうも岡本ひかりです。今日よろしくお願いします。
今日この頃野口五郎さん、
はい、今日この頃野口五郎と聞いたら岡本ひかりでございます。
なんかあのマイブームみたいな感じなんでしょうか、その表現は。
そうですね、いかに寒いかを突き詰めておりますだいたい 100% 今の
どっから出てくるんだろうな。まあまあよろしく哀愁みたいなね、
そうですね、
こと言う人もいたと思うんだけど、
はい、
野口五郎
だいたい現代から若い子に言ったら全く笑わないですね。
受けないで
しょ
うね。受けないとはまあ分からなかったりしますよね。
はい。はい、
今日この頃野口五郎言われてもね、私たちにはもうヒットですよ。大ヒットですよ。
本当ですか？
もうだってもうそれはもうリアルタイムにね。
はい。
広見秀樹五郎で育った世代ですから。うん、これはなかなかおしゃれでね。おしゃれっていうか、
なかなかおしゃれな
野口五郎、まあ、意味は通じますし。
本当ですか？
大丈夫ですよ。
あと当たり前だのクラッカーね。
それは引くな
うちの母親が言ってましたよ。
そのまんまやんけ、はい、当たり前だのクラッカー。
そうですね、
なんでそんなところが引っ張ってくるの、
はい、いやね、最近はあのね、うん、ボケ防止が、
う
ん、ボケ防止にはね、はい、ダジャレを言うといいんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、っていうのを聞きまして、もう今からボケ防止をしようと思いまして、うん、ダジャレを言っております。今日この頃野口五郎
よくはい、やかましやよく、はい、おっちゃんはね、
はいはい、
要するにその親父ギャグみたいなことで言ったんですけど、うん、あんまり女性は聞かないと思うんだけどな。
そうですね、あんまり聞かないですね。
でももともとそういう人、
そうですね、頭の中で常にダジャレを考えてます。
あそうなんだ。
常に大体考えてますね。
そのことでファンの人はどんな印象をお持ちなんですか、ね、
大体サブって思ってると思いますよ。サブって。
じゃあよっしゃいいんじゃないって。
こんにちは。
早速じゃあファンの人が。
はい。
ちょっとサム、サムみたいな感じで。
サムって顔してますよ。サムって。はい。
まあまあ、もしよかったらどうぞ、じゃあお入りになって。
はい。はい、ぜひぜひ。
そこ一歩入ると大体入場料2500円になってる。まあまあ、それ冗談ですけど。
はい、ありがとうございます。
はい、
次
どうぞ奥の方へ。
はい、ずいと。こちらでもこちらでも。
早速じゃあそのね、
はい、
岡本ひかりちゃんのギャグを聞いて寒いと思ってらっしゃる、
ね、はい、
ファンの方が若干何名かおいでになったようなので、
まあ、今のところ大体3000人ぐらいが寒いっていうクレームがね、学F の方に来てると思います、
ね、は
い、
あですか。じゃあますます今日はですね、はい、ちょっとまあいつもなんか今年は本当になんか雨模様の学F なんで、
そうですね、
まだちょっとこう、うん、は梅雨冷えと言いましょうかね、はい、冷え冷えとした感じがですね、うん、岡本ひかりのギャグでさらにまた冷え冷えとしてくるのか、
は
い、それともホットな、うん、またね、
はい、
あのヒートしていくのか、
はい、
どちらなんでしょうね。
光の日はヒートの日ですよ。
そうですか、
はい、
ヒーちゃんだからね。
ヒーちゃんです
から。それにしてもちょっとほらあの、はい、1ヶ月ぐらいブランカできちゃったので、
はい、
まあ、久しぶりっちゃ久しぶりじゃないですか。2ヶ月ぶりぐらいになっちゃうのかな。
そうですね、2ヶ月ぶりです ね。
どうでしたか岡本ひかりさん的にはここのところ近況と言い
ましょうか。最近ですか、
はい、
最近はですね、はい、まあこんな感じですよ。
こんな感じか聞いてんじゃんだから
まあ朝の5時2分にガチャガチャ鍵をされて。
あ、なるほど、そういうことね。
もう本当に恐怖との戦いですよ。開けるものなのか開けちゃいけないものなのか、
ね、確かにね、
うん、ちょっとなら終わるんだったらいいんですけどね。
東京の人
ずっとやられてるんでね、もう本当、恐怖と怒りと不安と寂しさと怖さと、
は
い
はいはいはい、
いろんな感情が乱れつつ
乱れつつ、
はい、
まあ、そういうプライベートな
開けたらね、うん、なんかね、ズボンがずり落ちてた若いお兄さんだったんですよ。
若いお兄さんだ、それはそれで怖いね。変態かなと思っちゃうもんね。
そうですね。で右手には、まあ、鍵を持ちつつ、うん、
よかったな。
左手には赤い液体のビニール袋が入る、うん、
あららら、ほん
と、はい、右手に、でわーっと思ったら
右手にチェーンソーとかじゃなくてよかったね。
ゲロ袋だ
ジェイソンじゃないけども、あー、ゲロ袋やばいな、もうそれは
もうね、それはそれやばいな、酔っ払いなの。
あー、まあ気をつけてくださいよ、まあ、
そうですね、
プライベートな部分はね、いろいろあるんでしょうけども、お仕事を追ってみましょうか、はい、またそういうあのお歌の方はいかがなんでしょうか。
そうですね、うん、なんとですね、うん、先月ですね、ほうほう、またレコーディングしました。
あら、まあ、素晴らしいじゃないですか。
レコーディングさせていただいたんですけど、うん、まだ今回は歌ではなく、
う
ん、
なくて
童謡でもなく、
なくて
お話です。
お話で、
はい、
ほうほうほう。というのはそれは物語的なものが、
そうですね、
はい、なんでしょうね、要するに
収録されつつ今まで の、うん、あの CD 夏色歌集そして童謡歌集の、収録の中から選んだよりすぐりの傑作作品集ということで、今回出させていただくんですけれども、
はあはあ、それは声優さん的なことなんでしょうか、それとも自分 の、 そのオリジナル の、
自分のです、ね、オリジナルですね。
そうですか、
はい、
だからこれ楽しみじゃないですか。
泣けますよ、キーボーさん。
泣けるんだ
本当に私、うんうん、レコーディングしながら泣きましたもん。
あ、そうなの。それ
まず渡され、うん、された台本見てまず泣きましたでしょ、
あんまり
もう涙止まんないし、
あんまり出来が良くないので、
いや、もう感動しちゃってこれをどうやって言葉にしたらと思って、
で、
まあ、レコーディングしながら泣くでしょ、なんかもう涙をこらえながら喋ってました。
あ、そうですか。じゃあそれはいつ頃聞けるんでしょうか。
そうですね、これはですね、うん、7月ですね。6月末、早くて6月末、7月ですね、
うん、
7月の4日には間に合うと思います。
それははい、売り物買い物として手に入るみたいなことなんでしょうか。
これは今回もなんと自主制作ということで、うんうん、手売りのみです、
ね、手売りのみ。でも、まあ、いや、買えるんだったらファンの人たち楽しみですね、はい、
そうですね、今
日、今日、もう今日から予約みたいな、
もう予
約受付、後ろに若干1名手を挙げてる人いますけども、
はい、
もうすでに予約済みみたいなね、
はい、
100枚 お買い上げみたいな。
あ、本当ですか。でもなんといっても14、まあ、お話とほうほう、
なるほど、
歌も入って14曲なんですけども、
あらららら、
14だったかな、うん、14、
はい、
1000円です。
1000円でお買い得じゃないですか。
はい、1000円にしました。
素晴らしいですね。
もうぜひ、
まあ、要するにその
お買い得で、
ファンの皆様のお手元に届きやすい、
はい、
ね、リーズナブルな
価格でということで、皆さんにね、聞いていただきやすい、お子さんにも聞いていただける、おじいちゃんおばあちゃんも聞いていただけるっていう、もうぜひね、幅広い、
うん、
皆さんに聞いていただきたいなと思って今回作らせていただきました。
横
山
ですね、そうですか、はい、じゃあもうあとはそのお皿の話を済んだところで、ライブ的にいかがなんでしょう。
ライブ的にですね、
うん、
なんと7月の
ほうほう
4日にコンピレーションアルバムの方に参加させていただきまして、こちらで7月の4日ルイード警報、新宿ルイード警報でアルバム発売イベントがございます。
なるほどなるほど。
そうなんです。あとね、7 7月の20日、はいはい、石丸電機で夕方の5時半から
二郎氏じゃないですか、
アソビットゲームシティ、
あららら、
あと7月の25日ですね。なんと目黒区商工祭りも出演する予定ですよね。
ぜひよろしくお願いします。
その後夕方5時から、うん、ラムタラメディアワールド秋葉、
お忙しいらっしゃって、
ラムタラメディアワールド秋葉ですね。
おすごいじゃないですか。
とりあえず7月は、満載ですね。
ねえ、はい、なんかもう可愛い、なんかディズニーのキャラクターが出てきそうな手帳がもう真っ黒じゃないですか。
そうですね、これはね、大体ね、違うことで真っ黒なんですよね。
違うことで真っ黒、どう真っ黒なの。
キャンセル
ですね。キャンセルなのかい。
キャンセル、まあでもね、5月が大変だったんですよ。
5月大変でしたね。
4月、5月は大変、5月が一番大変でしたね。
もっと大きい手帳にすりゃいいんじゃないの。
そうなんですよね、本当に
ね、ファンの人よかったら、岡本光に手帳一冊恵んであげてくださいよ。よろしくお願いします。
本当にね、でもまあね、後半から、今年の後半からもうちょっと大きい手帳に
していきたいですね。
していきたいなと思ってまして、ちょっとこれだとね、厳しくなってきて、
いやいや、もうそれはもうね、それこそでっかいですね、ノートにスケジュールびっしり書き込むぐらいの、って言っても、まあ大体大きなその文字で書いてしまえば、
まあそうなんですね、大きい分大きく書いてしまうんでね。
書いてしまえばそれだけのことなんですけどね、まあそれにも緻密にですね、スケジュールを埋めて、
まだね、手帳がちっちゃいんで、あの一件書くと大体なんか仕事してるなって感じがするんですけど、
まあまあでもそれにね、
まあ、今ね、まあそれがね大きくなっていっぱい書けるようになれるように
やっていきましょう。
はい、頑張っていきましょう、ね、よろしくお願いします。
さあさあ、そんなこんなでですね、本日はゲストのないことでですね、雨の中ではございますけども、そんな梅雨の走りを吹っ飛ばすような勢いと元気で、ぼちぼち始めてまいりましょうかね、いつものサンマンマンことキーボー伊藤と
岡本光の
学大
FM。
学生さんたちはですね、もう傘もささずにね、元気よく手を振っていただいて、
風邪
ひ
かないでね、
風邪ひかないでね、まあ、はい、まあ、元気でございますよ、
前向いて、前向いて歩いて、危ないよ、前から来てるからね、
教育指導の先生か、あんた
は
ね、まあまあ、それにしてもね、あれですよ、本当にその雨の中でもね、やはりちょっとこう、なんかこういうのやってるなっていうんでね、皆さんこう楽しんでご覧になっていただくと、ああやって手を振っていただいたりとか、
嬉しいですね、
まあね、笑顔を見せていただいたりするのは大変ありがたいなと思いますけども、まあまあ、そんな中ですね、岡本さん的には今日はですね、まあ、学芸風久しぶりの放送ということでございますが、
久しぶり楽しみにしてましたよ。
どんな印象なんでしょうね、まあ、あの体調的には本当問題なくて、今日なんかちょっとなんかね、服装も、まあ、まあ大体夏めいてきてるには違いないんですけども、
そうですね、
部屋には何かこうカチューシャじゃなくて何ですか、それは。
これはですね、何だろう、
別光のような
別光色の髪
染め、ね、ちょっと髪をどうしたの、切ったのかな、また伸びてきたのかな。
そうですね、お友達に、あの渋谷のいい美容師さんを紹介していただきまして、あのちょっと切った方が可愛いよって言われたんで、まあ、元から可愛いんですけど、まあ、さらに可愛くなるということで、
今なんかおっしゃいましたね、
なんかね、あれです、放送事故です。
元から可愛いので、
言
い訳のことは言っとかないとね、で前髪的には事故はないです、大丈夫です。
前髪はね、さっき昼間にね、ハサミ自分でね、
また事故起こすだろう、こういうことやってると
自分で切っちゃったですよ。あのね、すぐ切るんですよ、気合い入れようとするとね。
お母さん吉田さんってそのたびに怒られてるでしょ。それでも切っちゃうんだね、気になるんだね、
気になる年頃なんです、前髪。
まあまあ、あの前髪だけ見てるとね、なんとなくその、まあ、本当サザエさんのワカメちゃん的な印象はないというのがあるんですけど、ところが皆さん、そうは言わせないっていうので今日はなんとですね、まあまあちょっと夏めいてくるんで女性は誰しもそうかもしれませんけど、このブルーのワンピースのですね、胸元がもう皆さん今日はすごいですよ。
ブルーのキャミソールですね。
もうキャミソールって言うんですね、
これね、
どうしちゃいましたか、それは。
キャミソールなんですよ、これね、
なんか胸元強調みたいな、なんかあの可能姉妹みたいになってるじゃないですか。
そうですね、まあ今回はちょっと
ファンサービス、
大人っぽくしようと思ってまして、まあ、普段着がこんな感じなんですよ。ちょっと地味だとちょっとね、黒ばっかりだとお葬式っぽいので、せめてね、今日は雨なんでね、
雨なんで、
晴れた空のようなブルーを、
なるほど、
そして海の深さを持った心の広さをの、ね、感じですよ。
だから何を表現したいのかよく分からないけど、
は
い、
要はね、晴れた青空、広い海をね、イメージして今回は 次のイヤホンだということで、
あの黒のカーディガンをね、そのブルーのキャミソールの上に羽織っていらっしゃるんですけども、
はい、
それもなんかちょっとこう、メッシュっていうかね、ちょっとこう透けてるような感じ で、
はい、感じ で、
下はスカートでいらっしゃるんですか、
はい、
パンツで
これはね、
あパンツだ、
パンツですね。
だけど今なんかそういうのは履いてる人いるね。それであの、なんか昔のほら
とあのスパッツみたいな
のね、スパッツみたいなのね、うん、あれ俺にも結構ムカつくんだよ。
あ、ダメですか。
ダメだね。
あれ
キュロットもダメなんだけど、スカートなのかパンツなのかはっきりせよみたいなね。
あ、今ねそういう感じがね、うん、流行ってますね。
そうなんだね。だからその、はい、なんかぴったりしたさ、あのそういうのの上にあのひらひらスカート履いちゃってさ、だからスカートなのかズボンなのかはっきりせよみたいな感じなんだけど、うん、今それがまあファッションなんだね、
今のね。
なるほどね、
はい、
はい、まあまあそんなコスチュームのですね、岡本光さんでございますけども、はい、まあいずれにしてもね、あのリスナーの皆さん、どんどんどんどんそういうですね、まあ大人っぽいね、岡本光賞でございますんで、
まあね、まあ、ちょっとずつ、
一歩ずつ大人の階段を ね、
はい、
でまあちょっと怖い思いもしながら、ちょっとこう、はい、都会の女も
慣れたらいいんですけどね、なかなかね、
そんなことないでしょ、やっぱり、
ね、
まあ別にこ怖い思いしないとね、都会の女になっていくかなっていかないかっていうのは、それはまた別の話ですけども、
はい、
やっぱりほらこう都会に住んでると一人暮らしの自分をね、自分自身もこうセルフで守っていかなきゃいけないとか、
そうですね、セルフプロデュースっていうか、セルフキープはヨーセルフですよ
さあ、それではぼちぼち番組、
はい、行きましょうかはい、
はい、それではですね、本日の書き込みメールの紹介から、あ、いつものように始めてまいりましょうかね、
はい、
学大 FM 伊藤様という形でいただいております、駒澤大学グローバルメディアスタンディ、スタン、ごめんなさい、グローバルメディアスタディーズですね、学部2年、
はい、
須田、あ、そう、このお嬢さん、須田恵美香さんとおっしゃるんですよ、また。
恵美香さん。偶然。恵みという字に美しいに加える恵美香さん。恵
美香ってどっか聞いたことなかったっけ？
私の前世の名前です。つば飛びすぎ、つば飛びすぎ。
だから、転生してるのね。
はいはいはいはい。
もう、その恵美香に関しての思い入れみたいなものは今もう、いまだにないんでしょう。
いや、でも、恵美香としては、童謡を歌わせていただいてたので、なんかこう、歌のお姉さん的な感じのイメージはありますけれども。
ファンの人たち、まだ思い入れ持ってらっしゃる方もおいでじゃないんじゃないですか。僕の中では
見てくれるといいんですけどね、
僕の中ではエミカじゃない、未だにみたいな。
まあでも岡本光になってからちょっとずつね、またこう、うん、変わっていくです。
あ、そうですか。
チェンジじゃ、チェンジ、チェンジ、うん、We can change です。
We can change でね。はい、I can change, We can change で。
行きましょう。
後ろで、後ろでなんか若干一面もだえてる人がいるんですけど、何言ったって、何言ったってなんかもう手を挙げたりとか、
頑張ります。
もだえてる人はおいでだったりするんですけど、まあ、このファン心理でございますんでね、
はい、
大いにじゃあ最後までですね、
頑張ります。1
時間半たっぷり、もだえていただきましょう。
はい。
昨日はお忙しい中、私たちの取材にご協力いただきどうもありがとうございました。とても興味深いお話をお聞きすることができて勉強になったし楽しかったです。早速 CD 聴かせていただきました。個人的に放置プレイな夜好きです。ぜひ今度はラジオ出演の方よろしくお願いします。これはどういうことかと言いますとですね、先日あの駒澤大学 の、あの学生さん、
駒澤大学の学生さん、
はい、グローバルメディアスタディーズというですね、
はい、
その、まあ、サークルと言いましょうか、そこの、まあ、学部があるんですわね。でそちらの方で、
はい、
なんとその学生さん、お嬢さん、本当に若いね、学生のお嬢さん、もちろん、まあ、若い方も、まあ、年配方も多いのか知りませんが、相対に大学生ですから若いですよね、
はい、
4名さんもおいでになって、まあ、皆さんかわいらしくて綺麗なお嬢さんたちばっかり、
本当ですか、
その方たちに囲まれて、
うわ、いいですね、
このサンママンが
いいですね、
はい、取材していただいてい
いですね。
でね、なんかインターネットかなんかご覧になって、
はい、
だからそのお嬢のことも多分ご存知なんだと思いますよ。
本当ですか、
はい、でまあ、言ってきました、あの前世でエミカっていう子で今岡本光って頑張ってますけど、
はい、
あの第一種目のサブパーソナリティで頑張ってるお嬢さんが、
はい、
たまたま以前の名前があなたと同じエミカっていう名前だったんですよって言ったらね、
はい、
今もでも名前変えちゃいましたけどって言ったら、
はい、
全然話が膨らみませんでしたけどなんかがっかりしちゃいましたけどまあそれは置いといて、
はい、
とにかくそんなことで学園風に興味と関心を持っていただいた方がですね、
はい、
まあ、こうやった形でこの取材をしたいと、
いいことですね。
どうですかこれ、
素晴らしいですよ、
ね、本当にありがたいなと思うのはね、はい、こうやってその、 あの屋上パフォーマンス、毎度言うことですけどね、
はい、
屋上パフォーマンスだけだったらこういうことも、まあ、本当になかったんだと思いますけど、いろんなネットワークで、
はい、
あの今日だってほらファンの方お見えになってるけど、まあ、屋上までお越しになる方もいらっしゃるけど、
はい、
やっぱそれでそのパフォーマンスを楽しんでいただくのと、またこうやって放送自体を楽しんでいただくのとまた違ってくるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。
そういった部分で言うと本当にたびたび申し上げますけど、この学大 FM というツールを手に入れたといいましょうかね、メディア、はい、メディアがそういう風に して、できるいう嬉しさと言いましょうか、
はい、
楽しみと言いましょうか、うん、まあ、可能性と言いましょうか、本当にありがたいなと思ってますけどね、
はい、
だから今度はお嬢も一緒にこれ、はい、ラジオの あちらはあちらで、はい、ラジオ放送やっておいでなわけですよ。
やられてるんですね。
だってメディア研究部だから。
あら
ー、ね、
ぜひね、
う
ん、ぜひ呼んでいただきたいですよ。
呼んでいただきたいですよ。
呼んでくださいね、エミカさん。
それ口がさ、
お願いします。
口がなんかあくびちゃんみたいな口になって。
何ですか、あくびちゃんって。
あ、私も呼んでくださいよみたいな口になってな。
私も呼んでくる。
ね、
今ね、志村さんの真似したんです。
あ、そう、知らない。
あたすって。
あたすも呼んでくださいよ
と。あたすも呼んでください。
そういうのはファンシーとしてどうなんでしょう、何でもありなんでしょうかね。もうね、もう、
ありです。ありです。
ありなんです
。あ、はいはい。
麻雀用のコーヒーみたいなこと言ってた。ありありで、みたいな。はい、わかりました。まあまあ、いずれにしてもね、駒沢大学グローバルメディアスタディーズの皆さんね、今後とも一つ、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ご活躍を
期待しておりますし、また学園もついでによろしくお願いしたいと思いますね。はい、はい、続きまして。
はい、続きまして、近所報告、チキンライス、アットマーク、電車 D さん、はいはい。
何報告？
近況報告。
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 はい。
はい。体調の方はいかがでしょうか。が、うん、で入院と聞いて驚きましたが、お元気そうで安心しました。
はい、
4月の頭に内定をいただいたと連絡させていただきましたが、先日どうしても行きたかった企業から内定をもらい、無事に就活を終了することができ、
うん、
来年からはそちらにて仕事をさせていただくことに決めました。
うん、
どのような勤務になるか分かりませんが、おそらく東京、川崎、横浜のエリアで仕事をすることになりますので、来年以降もよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、チキンライスアットマーク電車 D さん、
就活を ね
就活が終了して
ね、入りたい企業に泣いてもらい、
都内の某大手鉄道会社に就職ということ
で、桃鉄かな、
ブ
ー
なわけねえだろ。
あ、
それはそれで面白いけどね、ゲームソフトの会社に就職したなんていう話あったら面白いけどね。
いいですよね、
うん、だからあなた、でもその前にさ、
うん、
なんか書いてあるでしょ、
はいはい、
体調、キーボーさんの体調の方はいかがですか。
はい、
これ
キーボーさんが何だったの、これ。
それについて先に語っとかなきゃダメでしょ。
え、キーボーさん体調悪いんですか今。
だから知ってたのか知らなかったのかさえ知らなかったんで、
I don't know、
I don't know だったんだ。
I don't know。
あなたのところは大体パソコンだとかそういう
why?
インターネット環境がね、
はい、
ないからね、
ないんです。
だからそれ だとしたら一応そこに触れといてもらって、
はい、
一言なんか、まあるでしょうと思ったから、私ちょっと自分のことながら申し上げたんだけど、
え、体調悪いんですか今。
いや、もうだからそ治ってきたわけ。
大丈夫ですか。
だから1ヶ月休んだじゃん、
はい、
だそれは入院してたわけ。
あ、そうなんですか、うん、私この放送があれ、ここと揉めてるのかと思ってそれじゃなかったんですね。
俺自身の中でも揉めてた
ん
です
。キーボーさんが体調崩されて、
うん、そう
入院されてたんですか。
そう
なんです。え、どこの何がんですか。
どこの何がんってあっさりと。いや、まあ、大腸がんだったんですけどね。
大腸が
ん、うん、
そうそうそう。え、手術されたんですか。
手術しましたよ。
え、そしたらどうなったんですか。
だからもう放送であえてわざわざもう何回もお話してるんであれだけど、
はい、
でも一応だから取るものは取って、
はい、
で、まあ、一応無事に成功して、
あ、おめでとうございます。
それを聞きたかったんだから、
はい、
一応それがないと前へ進めないからね。
そうですね、
うん、だから何もないとモヤモヤしたままではやっぱりほら特に血液型 A 型の私としては几帳面にやっぱり工程を踏まえた上でお願いしたいなと思ったんで、
はい、
一応一言あなたにそれを欲しかったもんで、ね、
体を大事にしてください。
三平かお前。そういうことじゃなくて、
ヤクルト飲んでください。
ヤクルトもいいけど、そうじゃなくて
外部は鍛えられる、
聞きなさいよ、はい、あなた人の話を、はい、だから、はい、まあ、よかったですねとかさ、ご無事で何よりですみたいな、はい、一言があって、まあ、ちょっと前へ進んでいきたいなと思ったんであえて申し上げたわけ、はい、だから知らなかったら知らなかったでね。
知らない、今聞きましたよ、びっくりしました。
ああ、そうです
ね、はい、ちょっと痩せたかなとも思って。
そうですよね、
お痩せになられたなというのは、はいはい、
そうなんです、
なんとなく感じてたんですけど、私より先にダイエット成功と思いながら。
あなたも入院してたの。
私はいや、
ずいぶんお痩せになったじゃないですか。
ぶっ飛ばしますよ。
何だその冷えたわ、寒い寒いとした笑い
は。今ね、痩せるよと思って、今一生懸命なんですよ。
痩せるよと思って、ね、
もう暇な時間があったらこうやって
やって、
ウエストをこうあーってやってるんです。
そうですか、
はい、なるほど、はい、あーってやってます。
結構結構、
はい、頑張ります。
そんなことで、じゃあそんなこと入院なさればいいんじゃないですか。
そんなことないですよ、私はもう根っから元気です。
元気だね、まあ元気が一番ですよ。
元気があればサンマもできる。
はい、それでですね、はい、そんなことで番組的にはどんどん続いてまいりますけども、はい、
ま
あ、電車 D さんですよ、
ね、おめでとうございますよ。
いや本当にだから学F的にはね、本当にそういった形で、まあ、彼にとっては、まあ、夢、私がミュージシャンになりたいなと思ってメジャーデビュー はい、できるのを夢見てたのと同じようにして、はい、彼にしてみれば本当に、まあ、まだ就職
が、ね、やりたいお仕事がね、
決まってはいるけども、はい、就活も終わったわけですけども、まだほら言ってしまえば、入ってみないとね、実態的に何とも言えないので、はい、ここで、まあ、なんというね、放送じゃなくて、まあ、就職先なのかということを公表できないんで、ちょっと残念っちゃ残念ですけども、
はい、
東武鉄道じゃなかったね、とあるところですよ、
とある、
電鉄会社ですよ、はい、
はい、
まあまあ、そこに就職決まって、彼にしても本当に夢の、実現者ですよ。
すごいですね。私も頑張って叶えます。目指せウエスト 10センチ。
そっちかい、それが先ね。
はい、まず
その後ね、あのそういう芸能とか音楽活動についてのこと、
ね、は
い、
まあ、痩せた方がね、健康にもいいですし、
うんうん、それが第一だね、はい、やっぱりね、
それはそうだね、心も体もシェイプしていきましょう。
はい、はい、わかりました。
はい、
まあ、そんなことでね、本当に学業から一人でも二人でもまた今後ね、どんどんとそういった夢の体現者といいましょうか、実現者の方をですね、
はい、
輩出したいなというふうに思ってますんでね、
はい、
そんなことを願って、どんどん番組的には続けてまいりたいと思いますよ。
はい、
続きましてですね、ベーシストヨッサンさんから、ヨッサンさんね、
ヨッサンさん、
これがまたちょっと、まあ、病気つながりの話なんですけども、
はい、
セカンドオピニオン重要ですよ。医者にも個人差ありますからね、たとえ優秀な医者でも苦手な部分、見えにくい部分ありますから、複数に見てもらうのはありですよねと、それで、納得できれば安心できるでしょう。さてスケジュールの件ですが、平日午後で調整できると思います。とりあえず、雑談的なところから始まったりすると思うので、資料があればご自宅でも構わないです。このところ毎日イレギュラーのライブ、ドラムだったりギターだったり閉じるっていうのが続くので、個人録音がちょっと大変だったりしておりますが、個人練習はですね、ちょっと大変だったりしていますが、よろしくお願いしますってことですね。
はい、
これはまあだからその去年の、うん、まだ本当に私がその病気のね、がんの彼女もなかった頃にですね、
はい、
ライブで10周年屋上パフォーマンス達成ライブの時に手伝ってくださったベースのよっさんからなんですけどね、
よっさんさん、
まあ、今度私がそういう病気になったことでね、やっぱりほらこう、うん、人間、あ、こんにちは、どうも、いつもお世話になります、どうも、
こんにちは、
はい、やっぱりよく言われるのは、昨日のニュースでしたっけ、はい、17年
ね、
監獄が入ってて出てこられた方いるでしょ、
はい、無期懲役の
ね、であの方が結局、はい、まあ、冤罪だったということには違いないんですけど、はい、何を言いたいかというと、人間ね、
はい、
刑務所と、
はい、
軍隊と
病院、
これに入るとやっぱ人生観変わるって言われてるわけですよ。考え方とかね、やっぱり自由とほらそういうものがやっぱりないし、
うん、
何かこうタガにはめられるっていうか、強制されたりとかね、
はい、
やっぱりいろんな部分でのこう抑圧だとかがあるわけじゃないですか、
はい、
そんな中で個人の自分がその何であるかとかね、どうありかえたいよとか、その自由だとか、いろんなことについて考えるんだろうというふうなことで言いますとね、
うん、
私のこう、まあ、手前みそなことですけども、
はい、
退院する前日にヨスさんのところに電話して、
はい、
やっぱり何が一番やりたいって言ったら、やっぱ歌を歌いたかったんですね。
歌がいた
っ、出所したら、
出所したら、退院したら
、はい、で、まあ、大束にはできないから、
はい、
ちっちゃくてもいいから、本当に気持ちの知れた人で、
はい、
一緒にそういう、 こうアコースティックなね、何かこう自分たちで本当にこうバンドとかそういう大掛かりじゃなくても、
はい、
楽しめて、
うん、
で、なんていうか無理がなくて、
無理もない、
うん、
で、無理がない、
無理、表現が違う、
無理がないね、
もういいわ、もう結構だ、
はい、
そんなのをできないかしらっつって、
うん、
普段ね、なかなかちょっと照れくさくてさ、お友達だけに、
うん、
で、またヨス様の方はもう本当にメジャーどころでね、
はい、
やってらっしゃる方なんで、はい、なかなかそういうのってこう口に出して言えなかったんだけど、
はい、
そういう時だからこそ思い出して、思い切って彼にそうやって言ったら、
うん、
もう快くやろうじゃないかと、 で年頃ももうほとんど何ヶ月違いで同じなんで、
あ、そうなんですか、
う
ん、
だからもうそういうオリジナルも含め、まあ、そういうほら、はい、ロックンロールだとかポップスだとか、うん、あのオールディーズだとかね、それもやっぱりほら同じ共有している、うん、あの時間とか空間もやっぱり似通うなん、はい、なんで、で彼ももうロックンロールですし、でそんなことで、まあ、でもアコースティックでできる範疇でね、例えば、まあ、今度来日が決まっているサイモン&ガーファングルだとか、うんうん、まあ、例えばその何でしょう、日本のフォークでいうと風だとかね、かぐや姫とか陽水とか、うん、そういう時代の人たちなんで私たちがね、はい、そんな音から、まあ、一緒に楽しみながらできればいいなと、いうふうなことでね、はい、今度まあそのヨスさんと一緒に、そんなユニットを組んで楽しみながら、うん、お届けできればいいんじゃないかなと。だからそんなことのつながりで、
うん、
女性サブパーソナリティの皆さんで楽F には幸いほら岡本ひかりさんをはじめ、
はい、
第二指名のノンさん、はい、ね、新潟のもう新潟じゃ有名ですよ、
はい、
新潟じゃって失礼ですけども、第3週目は一のあゆみさん、
あゆみさん、
ね、でも皆さんはやっぱお歌を歌われるので、
はい、
で私たちのそういう、まあ、イベントに絡めてっていうか、
はい、
またそういう楽F主催のライブコンサートがみんなで盛り上がっていただいて、
もう絶対サンマをかぶりたいです。
あなたがかぶるのね、
はい
自分問題ないですよ。
もういいですね、うん、やりましょうよ、
はい、
キンボさん、
ファンの方たち的にもやっぱり喜んで、そんなんで喜んでいただけるんだったらね、
ファンの方にもみんなも3万のかぶり物をね、
うん、万歳している方が若干何名かおいでだったりするんでまあ今の段階ではちょっと OK なのかなみたいなね、はい、今後どうなるか分かりませんけど、
あ、でもね、前向きにそれは検討したいです。
お嬢的には問題ないですか？一緒にやってくれます？
全然問題ないです。
そうですか、
はい、
何歌ってくれます？雨降り熊の子。
まあサンマだからやっぱりジャズですかね。
うそう、ジャズといえば、
はい、ただいまね東京消防庁が通過中でございます。はい、
よかったね、ここじゃなくてね。
そうですねヒートアップしすぎてね、
ヒートアップしすぎてね、
もうう
まいこと言うね。
水かけられなかったわけですよね。
そうなんだ、
はい、
同じことを繰り返すのなんていうの、
リバース
水かけるんです
。違う、それ出すんだリバース水かけ、
やっぱりあなた面白いね。
あー頑張ろうはい頑張ります。
いやいや、まあ、岡本ひかりさん、
はい、ね、勉強ですよ本当に
最高にユニークですよね、まあ、まあそんなことで、はい、そんなライブがもしできたとしたらですね、
いいですね、楽しそうですね、
今のような
みんなで
ファンキーでですね、
ファンキーモンキーベイビーズで
こんなブルブル楽しいトークが皆さんにまたお届けできると、は
い、そうですね、歌よりもトーク重視でいきたいと思います。
はい、まあまあだから楽しんでいただければなというふうに思います。またいろんな企画も考えてお送りしていきたいと思います、は
い、
皆さんからもですね、
ぜひぜひお便り、ま、こちらの方までお願いします。
出てないから、はい、モニター出てないラジオだし、
はい、
よろしくお願いしたいと思いますね、
はい、
ヨさんにもまた今後ともうね、そういった意味で、はい、新しいユニットお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、続いて
虫八さんから、
うん、
早いもので6月健康美食式以降で虫料理が注目され、6月4日を虫の日という人まで出てきました、
うんうん、
虫料理専門店の先駆け虫八、今月は駿河湾直送金目鯛の姿虫、過去先着30匹3300円です、もおすすめです、うん、手作りのホームページも開設いたしましたのでご意見をいただければ幸いです、
うん、
電話番号03-3481-0164、
うん、
03-3481-0164、
うん、
刺身野菜おいしい蒸し物だそうです。
3481で刺身
野菜、刺身
野菜、頭だけ取ってあるんだね、
蒸し物、は
い、おいしい蒸し物、おいしい
番号ね、
ちょっと無理があるような気がしないでもないけど、はい、まあまあまあいずれにしてもね、蒸し八さん、
これは
まあ、全、まあ、まだもちろん学F に在籍して、お願いしておりますね、
はい、
まあ、岩手蔵王は、ありがとうのんちゃんのね、
はい、
その農場の娘、のんちゃんのところで育っている、豚をね扱っておいでだという蒸し八、うん、蒸し八さんで、今度そういった今度は6月に、健康志向でね、
はい、
虫の日になろうかというふうな勢いで頑張っておいでのお店なわけですけども、
はい、
どうですか蒸し料理なんての。
蒸し料理はね、うん、今本当に体のこと考えてるんで、ヘルシーじゃないですか蒸し料理って、油も使わずに、 もう大注目の食材ですよね。
なるほどなるほど。
今、うん、はい、マイブームです、はい、まだ食べてないですけど。
じゃあもうまたね、その機会を作って、
ね、蒸し料理いいですよね。
まあ、ヘルシーですからね、なんて言ってね、
はい、お野菜とかも蒸すとね、うん、あの生で食べると体が冷えちゃうんで、蒸してね、温かくして食べるっていうのもね、すごくいいですよね、
なるほど、うん、まあやっぱりそういったね、体にやっぱり気をつけて、またいいものをこう摂取することによって、はい、それがまあ体の基本、あの健康の基本になってくるわけですからね。
そうですよ、
また皆さんもよろしかったらこちら蒸し橋さんご利用いただければなというふうに思いますね、
は
い、
もちろん電話番号言っときましょうかね。
大丈夫でしょ。
大丈夫ですか。
ごめんなさい、
はい、じゃあ次も行きましょう。
はい、次はちょっと長いんで、
はい、
お時間を当てさせていただきたいと思います。小渕内閣を上回る政府の国債大量発行、追加発行の可能性もあり金利上昇が懸念されるということでね、いただいておりますのは BK さん、はい、これ頭文字で BK さん、
はい、
ね、なんか政治に大変詳しいお方のようですけどもね、
はい、
政府は15兆4000億円に上る2009年度の補正予算を策定しましたが、気になるのは財源に10兆8190億円の国債を当てており、その発行を合わせると合計44兆1190億円になります。歴代政府で国債を大量発行したのは平成の借金王と自称した小渕内閣が1999年度当初予算と補正予算の合計37兆3000億円でしたから、今度の補正予算で麻生総理が平成の大借金王になります。さて、特例国債が戦後初めて発行されたのは1975年ですが、これらは家庭に置き換えれば生活費のための借金のようなものですから、いよいよ日本はサラ金地獄に足を踏み入れたのと同然の状態になったわけで、これを60年間2世代で償還するということになると、子供や孫のクレジットカードを使って親が飲み食いをしているようなものです。そこで問題となるのは、国債の大量発行によって金利が上昇することですが、幸いなことに我が国は資本収支などを含んだ経常収支レベルでは2008年はまだ黒字を保っていますが、しかしそれがいつか完全なアメリカ並みの双子の赤字となった、その結果金利が上昇すれば景気をさらに落ち込ませる可能性を秘めているのですと。
悪循環入っちゃいましたね。
おお、この文章を読み解いてますね。
入っちゃったんですね、もう。
うん、どのくらい入っちゃったんでしょう。
もう足が抜けないですよ。
足が抜けない。
本当に泥沼から。本当に抜け出せない。日本はどうなる、この先。キーボーさん、どうしよう、
どうしよう、
日本を脱出しようか。
脱出したっていう解決にはならんでしょ
う。そうですね、うん、じゃあどうやったらね。
で、後ろにいる連中がついてくるの、またやって。
え、
脱出した下でまた後ろの連中がついてくるのかね。
ついてきたいですね。ついてきてもらいたい。
もらいたい。
いやでも本当にこれは
岡本ひかりの歌を聴いて元気づけられて、
そうですね、
国債を返してもらうと。
そうですね、
彼らが別に責任を持って返す必要はないと思うんだけど。
いやでも本当これはね、もう大変ですよ。
大変ですよ。
子供も少なくなってますし。
なってるし。
ねえ、本当に大変ですよ。
大変ですよ。
ねえ、
うん、だからやっぱりそうなると、
はい、
まあその政治の力によってね、
はい、
まあある程度そういうどんどんといい策を講じたりとか、いい、うん、あの思案をすることでですね、
はい、
何かそういうこう政策で、
うん、
いい方向に変えていくと。
はい、
いう部分では、ある種その政党であったりとか、うん、まあ、首相の方にね、あの上に立つ方に、まあ、もちろんそれ国民もそれを支えていかなきゃいけないわけですけども、
はい、
どんどんと立っていただいて、そういう政策を出していただいて、国をそういった状況に陥らないように変革をしていただくという部分では、はい、まあ、政権交代なら政権交代、うん、あるいは今の政権でもしっかりやってもらえるんだったらしっかりやっていただきたいと、うん、言ったことになるんじゃなかろうかなと思います。いかがでしょ
う。そうです ね。で、私たちがやっぱ唯一できるのは投票。
そうですよ、おっしゃる
投票行く。
これはすごい、ね、
本当にちゃんと新聞読んでテレビ見ていろんな人の情報を聞いて、でも、ね、間違った情報もあるから何が正しいのかっていうのを自分たちで判断して、
その中で
この人を支持しようっていうことで一票を入れるっていう、その一票がすごく大事になってくるんで、
この放送を聞いてた人はね、
はい、
今度の例えば、まあ、都議会議員選にしたって、はい、国政選挙にしたってね、岡本ひかりで何票が入るね、きっとね。
あ、もうあのね、
立候補してねえ
じゃん。立候補してみようかな。いやでも
してなくても何票が入りそうな勢い
で、入りそうですか。もうね、本当にその一票一票を、ね、大事に、皆さんね、
大切ですよ。
本当に投票行きましょうね、
はい、
このラジオ聞いている皆さん。
本当だ、いいこと言った、
はい、
ね、
お家に帰るまでが投票です。
それ旅行の話じゃないですか、はい、旅行でよく言うよね、そういうこと。
はい、 もう本当に、
投票しちゃったら投票終わったわけだから、ね、お家に帰るとか関係ないと思うんで、
は
い、
お家に帰るまでがね、
だからね、うん、はい、まあ、そういうことにしていきましょう。
でもね、なんか 今、うん、まだあるんだ、うん、今20歳までじゃないですか、はい、投票が、はい、今、うん、18歳かな、うんうん、になるかならないかっていうので下げようかみたいな話もしてるんですよね。そうそうそうそう、なんかね、うん、なってるんでね、それもね、うんうん、なんかね、若い人がしっかりするから18歳からでもいいかなと思うんですけどね。
結構なことだと思いますけどね、うん、まあまあ、だからそれ、そういうのをまたその 法で、うん、まあ、法改正をしていったりとか、はい、まあ、それがやっぱり常識的に、うん、政治に反映されるようだったらそういう風にもなっていくんでしょうけどね。
そうですね、う
ん、でもまあ基本的にはやっぱり、まあ、お上って言いましょうか、政治家の方たちが中心になって祭り事をしていくわけですから、うん、まあ、しっかりしていただかなければなっていう部分と、何度も言うわけですけど、まあ、やっぱりそういう投票する庶民たちって言いましょうかね、うん、一般のそういうオーディナリーな人たちがやっぱりちゃんとした形で選挙に行って そ, う、ね、そういった政権をちゃんとした形で、うん、賄っていただくような政党を選ぶと、大切なことでしょうな。
そうですね、はい、あとやっぱ今の政治家さんは足の引っ張り合いっていうか、なんかこう、
本当だ、
なすりつけ合いというか、
ネガティブキャンペーンみたいなの ね、
そうでね、もうヤジを飛ばせばいいと思ってますからね、
本当だ、
皆さん、
本当だ、ああいうのね、どうかと思いますよ。
そうですよ、子供じゃないんだからね、
おっしゃる通り、
本当にちゃんとしてほしいです。ちゃんとした、はい、ちゃんとしたっていうか、ちゃんと考えてるかな、本当に。
あんたは女性議員として言ったら、でも一番口汚くしないだろうか、大丈夫だよ、だめだよって、みたいな、なんか元気のいいお姉ちゃんいるなと思ったら、後ろの方で岡本ひかりが叫んでたりとか、出たんだみたいな、静岡弁で、
だもんでーとか言って、
本当に、
だもんでーって、
なんすらー
みたいな、いかんらーとか、ね、
いかんら、
そうだらーとか、
そうだら
ー、いかんらこれって、
うん、みたいなね、
だもんでさーって、
知らんやろ、それ、誹謗中傷になってないかもしれない。
全
言われた方、言われた人がなんか全然答えなかったです。まあでもまあね、そんなことで
標準語で話してくれってなっちゃいます。
そうですね、まあまあいずれにしてもね、はい、なんでしょう、そういったことでね、
はい、
長くなっちゃいましたけども、本日の1曲目も聞かなきゃいけませんので、
はい、
ぼちぼちじゃあ、まあ政治ね、経済の話その辺にさせていただきまして、何と申しましても、本日の時事ネタじゃなくて、なんだ、今日の書き込みのメールが終わったところで、本日の1曲目担当、本日の担当放送は歌手の岡本ひかりさんお越しということですね。
はい、
ファンの方にはお待ちかね、本日もいつものように岡本さんの楽曲を聴いていただきたいと思いますけども、
それでは聴いていただきたいと思います。
ですか、はい、
はい、
うん、
切手のない贈り物、
うん、じゃあ行ってみましょう、
どうぞ。
はい、そのこんなでね、聴いていただきました。岡本久美さんのナンバーで、あの、なんかしっとりとした感じの、いい曲じゃないですかっていう印象ですけども。
はい。
僕はあんまり、なんか、この曲はあんま聴いたことがなかったかなっていう感じなんですけど、どんな、あれですか、これは。もうオリジナル、全くオリジナル。
いや、まあ、オリジナルじゃないです。
じゃなくてね、
これは財津さん。
あ、そうでしたか。
ほ
う
ほ
う
ほう。ですね。はい。
このは、あれか、あの、夏色歌手の中に、
はい、
少年時代とかいろんな歌ってんだよね、カバーをね。
そうですね、井上陽水さんの少年時代とか。
あ、そうか、その中の一曲なわけだ。
はい。
あ、そうか、そう。私のはいつも、なんでだろうな、おかけするのは、同様のね、
エ
ミカさんの頃の曲をね、
アメクリクマンの
引っ掛ける機会が多いんでね、
メトロポリタン
ミュージアム、はいはいはいはい、またでもこれはちょっと大人っぽくてなかなかいいじゃないですか。
はい、この歌も大好きなんです、はい、
なるほどね、
はい、
はい、まあそういった意味で言いますと、また今度はそのレコーディングは、はい、岡本さん的には
あの終わりましてですね、7月にまだ発売日は未定なんですけど、分かり次第私の方のブログの方で発表させていただきますけれども、
それは今度はストーリーじゃなくてお歌の方はまだ
あの新しい新曲ですか、
うん、
新曲は今回は入ってないんですね。
入ってないよね、
はい、
うん、でもそれはいつになるかまだ未定だと、
はい、そうですね、
うん、
とりあえずあの童謡と、うんうん、あのまあ今までのアルバムの中からより、
はい、
選んだ、
うん、
素敵な作品と、
ほうほう、
あとは、ね、お話を収録したんですけど、
うん、
バックというか後ろの方に曲が、
ほうほう、
あの例えば大きな古時計が流れていたら、
なるほど、
大きな古時計のお話を、
うん、
あの脚本家の方に書いていただいて、それ
も良かった
ね、それがまたね泣けるんですよ。
泣けちゃうんだ、
うん、なんか考えさせられるあのお話になっております。
いいね、そういうのいいね、
はい、
やっぱり、もうじゃああれだね、そういうのも
子供向きというよりも、おーおーおー、なんか大人の人が聞いて
癒される
いただけるようない
いかもしれないね、
そんな感じでお話をしています。
はいはいはいはい、はい、もうまあ消防車の皆さんがまあ元気よく、
はい、
一仕事を終えて帰ってこられたら、
ね、
さっき言った消防車は、
ね、
無事に鎮火したんでしょうけどね、
ね、
余裕で
私の心は消えてませんよ。はい、頑張ります。
ファイヤーウーマンか君
は。はい、
はい、まだ心の炎は消えてないというね、
はい、
元気な岡本ひかりさんとお送りしています今日の時事ネタでございます、はい、私10項目ぐらい読み上げますんで、気になったニュースソースねございました、岡本さん的なもうやっぱり熱いメッセージをですね、
はい、
頂戴できればと思います。では早速、自民、世襲制限先送り、小泉氏次男ら例外で公認へ、続きまして SFCG 旧商工ファンの過去閉じる元社長の破産決定、資産の把握へ前進東京地裁、続きまして銃刀法改正、刃渡り 5.5cm 閉じる以上の剣、ね、剣ですよね、は廃棄を、詳しくは警察へ政府広報ということがございましたりとか、続きまして山手線大崎駅直結3分、超高層大崎ウエストシティタワーズ誕生というふうなことがありましたりとかね、逮捕から17年、先ほどもちょっと話題を触れさせていただきましたけどね、謝ってほしいということでね、足利事件の菅谷さん釈放、続きまして俳優デビッド・キャラダインさん自殺かとあるんですけどね、キルビルなどに出演、続きましてこれも冒頭で申し上げました、中国天安門事件から20年、遺族は、外出禁止、追悼を抑え込む、ね、続きまして5年以内に、移植用かっこ iPS 細胞バンク、かっこ閉じる山中教授がこれは構想ということがありましたり、続きましてスポーツからは大リーグイチロー狙いすまし宇前へ27戦連続安打自己記録更新ということがありましたり、最後に、最も影響力ある有名人は A. ジョリーイコールフォーブス氏ロイターとあるんですけど、これは私知らないんですけどね、私的にもまた影響力全くないんですけども、まあ、世界的には有名な方には違いないんですけども、違いないと思うんですけどもね。さあ岡本さん的にはいかがでしょうか。
今週はですね、いろいろあるんですよね、はい、やっぱ政治の問題がやっぱテレビでものすごいやっぱ報道されてますし、
はい、
まあ、昨日のあの足利事件の菅谷さん釈放されたということで、ね、警察、
はい、
あと裁判所、あと検察、う
ん、はい、
もう本当にこう、うん、犯人に仕立て上げてて、
うん、
その DNA 鑑定っていうのはその当時はすごい最先端だったんですけど、それも 違ってたっていうので、今はものすごいもうね、良くなってるから、はい、もう何兆何億分の1、は
い、48億分の1ぐらいですよ。
だからほとんど一致するじゃないですか。
らしいですね。その当時はまだそのなんて科学の進歩って言いましょうか、捜査、はい、捜査能力が劣っていたのに、はい、そんなことで、まあ、彼ら、まあ、ある種捏造されるような形、捏造って言ってるのかな、はい、まあ、そんなことで冤罪になってしまったということですよね。
そうなんですよ。でですね、うん、その17年、はい、その間
17年ですよ、ジョー。
ミスっていうかね、それがどのぐらいこう、国というかそちらが、うん、相手が、うん、なんて言うんだろう、うん、お金で
保証ですか、
保証するかって言ったら最低1日1000円でと700万くらいですかね、
はあはあ、
ただ最高1万20001日支払われると8000万近く
やらしい話だけどね、
保証されるんで、これ全然桁違うじゃないですか。だからね、もう本当にこう、もう人のことだけどすごい。
17年でいくらになるって、
17年 で、まあ、1日に1最高額で1万2000円だと、うん、まあ、7000万から8000万近く
なるんです、ね、
それでも17年拘束されて、
でしょそれは
拘束されて、ね、まあ、
その上にストレスとかプレッシャーだとか、うん、言ってしまえば体罰だとか
暴力とかね、
そんなものが入ってるわけですから、
あったと思いますよ。でね、菅谷さんのお父さんなんかはその、はい、逮捕されたのがショックで亡くなられてたり、
あ、それも逆にもっと
違った
部分の慰謝料を請求したいぐらいですよね。
お母様も亡くなられててね、すごい辛い思いをしたと思うんですよ。だからもう自分だけ菅谷さん一人の辛いっていうよりも ね、もうね、周りの人も辛かっただろうし、
うん、そうだ、
ね、もう本当にそういうの考えると、なんか本当に人事じゃないというか、ちょっとね、頭にきちゃいます。
そうですよ、
本当にね、かわいそうだな。
自分もそうだったと思うとね、
いやもうね、自分なのか
17年間俺なんかもう気持ちがちっちゃいから、うん、もう本当に当に自殺していなくなってるね。
本当です、
もう耐えられないね。
耐えられないですよね、だってやってないんですからね。
そうよ、だって1ヶ月入院するんだって、もう死のうかなと思ったぐらいだから
、そ,
それは言い過ぎですけど、そのぐらいだからね、自由をね、はい、奪われたりとか、自分のほらアイデンティティまで否定されるみたいなことはね、人間にとってね、本当苦痛以外の何もでもないですよ、
うん
ね、だからこそ人間がこう変わっていくとか、考え方が変わるっていうのは、はい、ちょっと前に申し上げたけども、うん、本当にその軍隊と医者と、はい、でまたその監獄、これでやっぱり考え方だとかね、うん、人間性をやっぱ変えられるっていうのは確かに、なきにしもあらずだと思いますね。
はい、
そんな彼はそういう思いをしてきたわけですけど、
ね、で釈放された日に、釈放された日にね、うん、菅谷さんが言ってたのが、はい、寝れなかったんですね。なんでかっていうと、久しぶりにコーヒーをね、うん、の嬉しくてたくさん飲んだみたいで、はい、
あとね、
それでも寝れなかったっていう。
いやいや、それはね、はい、ひょっとしたらそういう興奮だとか、ここは摂取したもののどうのじゃなくて、はい、よく言われるのがね、拘置所ってね、はい、明かりついたままでね、寝させられる、はい、っていうのをなんか読んだことあるんですよ、はい、だとしたら暗いとこだと逆に寝られないみたいなね。
なるほどね、
うん、だ環境が変わったらさ、お嬢だってそうだと思うけど、うん、やっぱりなかなかね、こうやかましい都会で住んでると静かなとこ行くと逆に寝られないとか。
そうですね、
よく
逆に
言われるじゃないですか。
環境にがやっぱガラッと変わるとやっぱり寝れなかったり、はい、体調壊しやすかったりしますよね。
ありますよ、そういうことって、
ね、ちゃんとご飯食べてても、
だからコーヒーだけの話じゃなかったのかもしれませんし、うん、もっと本当の意味での苦悩とか葛藤って言いましょうか、
はい、
そういったものが彼の中にあった一晩だったのかもわからないですね。ただね、はい、私これだけ一つ、ちょっとオプショナルな話で申し上げておくとですね、
はい、
ちょっと淀川関係 の, 事件って言っても非常に分かんないかも分かんないけど、はい、まあ、そういう、まあ、飛行機の、ね、ハイジャック事件で、はい、それに関わった人で、ね、違うの持ってたな、12年ぐらい入ってた人知ってるんですよ。
あら、
私は別に私の友人がアルカイダとかそういう話じゃないですよ、
はい、
そういう方とで、ね、たまたま、はい、なにわ金融道の青木雄二先生絡みでご一緒した時に、
はい、
3日前に出てきたみたいな人と話をしたんです、したことがあるんですよ。
すごいですね、
はい、もうその人はね、
はい、
この誰だっけ、菅谷さんだっけ、
はい、菅谷さん
で合ってますか、彼と同じじゃない、同じ、全く、あ、なるほどなと思ったのは、もうなんかほら世間と全然有利しちゃってる印象がありませんでした。見てもうなんか顔立ちまで、あれ、喋り方だってそうだし、
うん、
要するにね、その方もそうだったんですけども、
はい、
12年入って3日前に出てきたっていう人も、もう全くの浦島太郎なんですよね。
うん、
だからこう で、なんでしょうね、だから向こう本当にクンタキンっていうね、そういう昔の、はい、だからそういうなんかアフリカだとかなんかの原住民の人を パッと都会に連れてきて、はい、あのよく番組であるじゃないですか、あの
そうです、ね、
高いところに連れてってさ、
はい、
このところ神が登るところだから行っちゃダメとか、
はいはいはい、
ジェットコースターとか写真撮ると命取られるみたいな、そのぐらいの印象を持ってね、あの人はどうしたってね、なんかこう環境によってそれが左右されてしまうんですね。
やっぱり外部と接触しないとダメなんでしょうね。
まあ人間はやっぱりそれおかしくなっちゃいますよ、
ね、おかしくなっちゃうんでしょうね、
うん、どうしましょう。お嬢は17年も
17年監禁されたらですか。
どうしよう
とりあえずふがしいが食べたいです
どうしよう、こっちはどうしようこっちがどうしようね。
一昨日くらいからふがしが
食べたいんです。ふがしなんだね、
はい、
とりあえずね、
はい、
まあまあでもその辺がいっぱい気になるところですかね。なんか
でも怖い事件でしたね。
怖い事件でした。もうこういうことだから、お嬢これもっと怖いのは、もっと怖いっていう噂がちょっとそこから一歩踏み込んで考えると、はい、今度はあなたが裁く側に回ったりするわけですよ。
そうですね、
まあ、世間で今言われている、
はい、
その裁判制度の導入ですよ。
そうですよ。
どうしますか。
いやー本当
に
ね、
うん、あなたは結局それこそね、12人の行かれる、武道じゃないけども、うん、そのタイトルだったと思うんだけどもね、そういう裁判で人を裁くような状況になったり、はい、
うん、
まあまあ裁かれるようなことはね、まあ、なって、はい、あってはいけませんけど、うん、実際にそういうこうところに行ってですね、
はい、
さあ判決で例えば本当に人が死ぬか生きるかみたいな状況になったとしたら、はい、もうそういう判決をあなたの意思ですっぱり下すことができますか。どうですか。例えば彼がですよ、
なかなか寝れないでしょうね。
彼が殺人犯として仕立て上げられて、
はい、
ね、もう彼にあなたが判定を下すわけですよ、
はい、
あなたは死になさいと、
はい、
死刑ですと言えますか。
本当に一生心に傷が逆に残っちゃいます、うん、
でも目は死ねって言ってるよね。
え
目は死ぬときは死ねみたいな
言ってないですよ。はい、いやでもやっぱりね、うん、人の命を添えて裁判でね下すこともあるじゃないですか。やっぱ死刑執行したりとか、はい、そういうのってやっぱり重たいですよね。
重いですよ。
それを、ね、一般の人にね、そうそうそう、抽選でね、
はい、
こう当てた人がね、はいはい、やるっていうのはやっぱなかなか勇気がいることですよ。
そうそうそう、
本当に
だからこそね、死刑制度自体はやっぱ廃止しなきゃいけないとかね、
うん、
そういうふうにやっぱり言われてる向きもやっぱり ないわけじゃないわけですから、
はい、
そんなことから根本的に考えていかなきゃいけない部分もあるのかなと思わせるようなニュースソースでございましたね。はい、まあ、そんなこんなで、今日の時事ネタはですね、終わりましたところで、
はい、
CM を挟んで、なんと申しましても今日はですね、女性サブパーソナリティ担当岡本ひかりさんということで、
はい、
まあ、本当に、岡本さん的には新しい新コンテンツが待ち受けておりますんでね、
はい、
今日はどんな内容になっておりますでしょうか。その辺をお楽しみにしていただければなというふうに思いますけどね。
CM の後です、
ね、はい、もちろんですよ。じゃあ、
はい、
まずは CM で、
はい、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ぼちぼち定着しつつも完全シリーズ化に向けて頑張っております、
はい、
目黒区あるいは彼女ゆかりのあるお店や場所にお伺いして取材をしたものについてですね、
はい、
番組内にてご紹介するといったコーナーではありますけども、
はい、
さあ、まあ、本日ひーちゃん的にはどんな内容になりますでしょうか。
はい、そうですね、今回は第2回目ということで、目黒ぶらり旅。
その前に前回は、
前回はですね、
ホルモン番長、
ホルモン番長行ってきましたよ。ゴンドスケさんが降りたところのセブンイレブンの隣にあるホルモン番長。
あれ、あれ以来ホルモンさんには、
あ、ちょくちょく私行ってます。
そうですか。
はい、
ま、
一人飲みしてます。
そうなんだそれ、
一人飲みしてますよ。
それはそれで結構ですけども、はい、学芸夫関係のね、つながりのそういった、はい、あとは情報とかもね、その、まあ、大した影響力は残念ながら期待できないと思いますけども、
はい、
何かもしそんなニュースソースがありましたら、ホルモン番長さんの方からもね、お伝えいただければありがたいなと思いますし、はい、また岡本さんからも提供をお願いしたいと思います、
はい、
ということは今日もまた飲食店つながりみたいな。
はい、そうですね、今回はですね、うん、目黒のお隣の駅にある不動前に行ってきました。
不動前、はい、なるほど。
それでは、うんうん、早速ですね、聞いていただきましょう。はいはい、第2回目、うんうん、目黒ぶらり旅、どうぞ。
はい、
はい、岡本ひかりです。目黒ぶらり旅第2回目ということで、今日は目黒駅から一つお隣の不動前に来ました。今日行くお店は不動前から徒歩15秒ぐらいですね、八に伺いたいと思います。ごめんください。
いらっしゃいませ。
こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、なんかお店に入った感じはとっても温かい感じで、今日はランチもやってるということで、大将のゆずるさんにお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あの、このお店八は開店してどのくらい経ちますか。
そうですね、2008年去年の8月からオープンしてますね。
あ、じゃあまだ1年経たれてないんですか。
そうです、はい。
このお店を作られた時のポイントは。
そうですね、周りに住んでる方が結構多いんで、
はい、
地域に密着したような感じで、こうアットホームな感じのお店ができたらなと思って作りました。
確かにアットホームな感じですよね、はい、なんか入りやすい感じなんですけども、おすすめのお酒とかもいっぱい置いてあるんですか。
そうですね、日本酒も10種類ぐらい常に置いてあって、
はい、
焼酎も20種類以上必ず置いてあります、うん、
一番お店の中で力を入れていることを教えていただきたいんですけど。
そうですね、魚料理とか旬の食材を使ったものをはじめとして、こう、そうですね、手作りで必ずお客様に出せるように、
はい、
でお客様のお好みに合ったものもご要望を伺ってから、うん、その場で作ることも心がけてます、はい、
あ、じゃあもう例えばこのメニューにない時とかはもう出してくれるってことですか。
そうですね、まあ、食材がないのは無理なんですけども、 はい、ある食材でお好みを言っていただければ、
はい、
もうその場で必ず調理するようにはしてます。
いいお店ですね、
はい、
はい、ということで夜はお酒もたくさん充実してますし、あのリスナーの皆さん、ぜひ夜も八に来ていただきたいんですけれども、大将、今日はランチを取材したいと思うんですけれども、おすすめするランチって何になりますか。
そうですね、常備10種類は定食の方をご用意してるんですけども。
10種類、
はい、その中でも3種類ぐらいが一番人気があるのがですね、
はい、
特製のカレーうどんとですね、
はい、
ネギ塩豚ハラミ、あとカツカレー、チキンカツカレーですね。これはボリュームの方も、はい、かなりありますんで。
うーん、じゃあ今日はですね、人気ナンバーワンのネギ塩豚ハラミ定食をよろしくお願いします。
はい、
はい、失礼します。お待たせいたしました。
はい、
豚ハラミ定食です。
豚ハラミ定食、わー、ボリューム満載ですね。お野菜たっぷり乗ってますし、あ、豚もすごい美味しい、なんか光ってますよ。まるで豚の宝石箱ですね、これはね。大将、
はい、
大将、それではちょっといただきたいと思うんですけど、もしかしてご飯と豚汁が何倍でも無料なんですか。
そうですね、おかわりの方は何回でも自由です、はい、
本当ですか、
はい、
あ、じゃあ今日はおかわりしたいと思います。
はい、どうぞ。
では早速 人気ナンバーワンのネギ塩豚ハラミ定食いただきたいと思います。いただきます。これはね、野菜と一緒に豚をね、乗っけて食べるとね、すごい美味しそうなんですけど、いただきます。うん、歯ごたえがプリプリ、もうあれですよ、口の中でネギ塩のネギと豚がフォークダグスしてますよ本当に。あー、これ美味しいですね大将、お肉はこれすごい美味しいんですけど、秘密があるんですか？
そうですね、お肉屋さんの方からですね、あの部位あんまり取れないんですけども、はい、うん、ハラミの方を回してもらいまして、
はい、
仕入れさせていただいて、
はい、
でタレの方も秘伝の全部手作りで、
秘伝の
タレ、はい、
しかも手作りで、
そうですね。
大将ありがとうございました、
はい、
ここで学大 FM にハッチさんからプレゼントをいただきたいと思ってるのですけれども、
はい、そうですね、ラジオを聞いていただくお客様には、
はい、
お店の方から、
はい、
お好きな飲み物を一杯無料で差し上げたいと思います。
お好きな飲み物一杯無料ですか、
はい、
ありがとうございます、
はい、
それではそのお好きな飲み物一杯無料になるためのキーワードをいただきたいんですけれども、
はい、放送日の次の日ですね、
はい、
6月6日が僕の誕生日なんで、
はい、
誕生日おめでとうと僕に直接言っていただければ、
あ、大将に誕生日おめでとうって言っていただければ、はい、お好きな飲み物が無料ということですね。
はい、
はい、ということで本当に今日はありがとうございました。ハチの電話番号そして住所はスタジオでご紹介したいと思います。それではスタジオにいるキーボーイ藤さん、そちらにお返しします。
はい、じゃあ、
はい、聞いていただきました。ハチに今日はね、
かましてくれちゃってね、
行ってきましたよ。
ハチの旦那黙っちゃったね、
はい、ゆずるさんね、
なんだあの空間はあれは編集しきれなかったみたいな、
ネギと豚がフォークダンスしてるって言って、
はい、
はい、
まあ、フォークダンスはいいけど、まあだだ、まあ、どうだったんですか、は
い、ランチに取材させていただいたんですけど、
はい、
まずは、うん、ハチの、はい、住所ですね、
はは、
品川区、はい、西五反田、うん、5-12-3、うん、不動前、うん、TQ ビル1階、電話番号が 03-5487-0148、
うん、
03-5487-0148 です。 ここはですね、ランチもやってるんですけど、うん、夜もやってまして、
はいはい、
日本酒とかお焼酎とかたくさんあったんですよ。
なるほど。
なんでぜひね、店長の、うん、大将のゆずるさんが6月6日明日ですね、明日お誕生日ということで、キーワードの言葉が、うん、誕生日おめでとう、大将誕生日おめでとうで、 お好きな飲み物が1杯無料になります。
いいですね、
はい、ぜひ皆さん8に行ってください。不動前から本当徒歩15秒で本当近いんですよ。
まあ、お昼のランチも結構、はい、まあ、大体お昼のランチといえば、まあ、12時1時ぐらいだと思うんですけども、
はい、
夜の営業自体は何時から何時ぐらいまで、
だろう、
聞いてこいよそこ何やってんだって、
はい、1回行ったことあるんですけどね、うん、店が2回行ったのかな、うん、1回行ったら店が閉まってまして、はいはい、もう1回行ったら、うん、今度は定休日でした。
なんじゃそれ、
日曜日が定休日ということなんですけど、今度からどうなるのかな。
ひらがなでハチさんね、
ハチさん、はい、はいはい、ひらがなでハチさん、うん、ぜひぜひ。
店の由来はどんなことなんですか。
わー、マジ聞いてなかったです。ちょっと、
まあ、そうだろうなと思って私も今聞いたんですけどね、
はい、
別に意地悪するつもりはないんですけども、
はい、ついてきますね。
ねえ、やっぱりそこ
ら辺はね、緩いとこついてきますね頑張ります。
北斗の喧嘩は
飛行ついてきますね、いい感じで、
はいはいはいはい、はい、なるほど。いや、もうどんどんついていくんだとすれば、
はい、
そちらの方ではどうですか。あと、案内とかサービスだとか、はい、その他に光さん的に、まあ、なんでロケと言いましょうか、インタビューしてきた結果内容と言いますのは、はいはい、大体そういったところでしょうか。
そうですね、
だとしたら私の方からじゃあもうどんどん飛行ついていきますよ、
はい。
まあ、このなぜじゃあまず最初にこの店だったんでしょう。
ですね、ホルモン番長の、うん、同じビルの下にですね、
はいはい、
同じ階にですね、
うんうん、
ゆずるさんが働いてたんですよ。
ゆずるさん、ゆずるさん、
大将のゆずるさんが。
ほうほうほう。
それで前からお知り合いというか、番長では私飲んでるんで、
番長
一人で、
ホルモン番長というよりも、
はい、
あんたが番長みたいだよね。
そんなことないですよ。
なんだか裏番じゃないの、ひょっとしたら。
裏番じゃないですよ。
あ、なんだかな、はい、そうなんだ、
はい、も
うその辺のコミュニティの主みたいじゃん。だって
そんなことないですよ。
全部顔見知りじゃん。だって
そんなことないです。いやでも そこからね、うん、学大 FM も知っていただこうと思って。
なるほどなるほど。
私はこういうところでサブパーソナリティをやらせていただいてますということでね、はい、学 F を広めていってきたいんですよ。
ありがとうございます。
でもね、うん、はい、
どうぞ。あのね、そういった部分で言うとね、まず学 F でも、はい、以前にあなたが全然本当介入される以前に、
はい、
前も申し上げたと思うんですけど、学芸大学を中心に例えばおまんじゅう屋さんだとか、
うん、
和菓子屋さんのお店ね、
うん、
だとか、あとラーメン屋さんだとか、
うん、
あとなんだっけな、まあ、お蕎麦屋さんだとか、
うん、
そういったところにいっぱい取材に行って、
はい、
そんなそのタモリさんのね、なんだっけ、ほらテレフォンショッキングじゃないけど、そんなことを一時やりかけた時もあったんですが、
はい、
その時もね、やはりあのもうお店の方の方から、
はい、
次うちの親戚がこれやってっからとか、うちの嫁がそこ嫁いでってんで、そこ取材に行ってやってよみたいな話が出るぐらい、コミュニケーションっていうのはどんどんつながっていくもんなんですよね、
うんうんうんうん、
これが大変ありがたいなというふうに思って、
はい、
まあ、私としてはこれはその時に持った印象をそのままあなたが今受け継いでくださってるんで、
はい、
大変可能性としてありがたいなと思ってるんですけども、
はい、
やはりそういうことってあるんじゃないですか。
そうですね、
さっきのお話自体はそうじゃないですか、
うん、
このまま番長さんの、
ね
ね、お友達の方がたまたまいらしたら、
う
ん、お家においでよだとか、
うん、
ここに友達がいるからそのとこ行っておいでよみたいな話になるわけじゃないですか。
そう、ちなみにホルモン番長の入り口にはですね、うんうん、私のこのぐらいのポストカードが貼ってあります。
どんだけ自分好きやねん。
ちなみにあのハジさんとかね、もしグルナビとか乗るときはね、学 F、うん、あの放送されましたとかね、なったらいいですよね。だからね、そういう風にちょっとでもねお互いがねプラスになってけるように。
なるほど、
はい、
でまあ、とりあえずはそんなことで、そんな関連性って言いましょうか、まあ
はい、
関係性とかだったりゆかりがあって、そのハジさんを今回チョイスされたと、
はい、
いう風なことなんですね、
はい。
じゃあ続いてはそうですね、そのハチさんで、
はい、
まあ、私が重複したら申し訳ないんですけども、一押しのメニューとかっていうとどんな内容になるんでしょうか。
そうですね、ハチさんでランチだと、
うん、
ナンバーワンだと、ほうほう、ネギ塩豚ハラミ。
ネギ塩豚ハラミ、今ちょこっとお話にも出てましたね。
おいしかったですよ。
お値段的にもリーズナブルで、もちろん
安いですよ。安いです、
いいです、ね、
はい、
はいはいはいはい。
もうでハチさんはもう何でもあの手作りなんですよ。
でもさ、
で小鉢がランチでついてたんですけど、
うん、小鉢が今気が利いてていいじゃないですか。
全部手作りなんです。
いいですね。
もう本当に
やっぱりこう気持ちがね、あのそういう料理屋さんはあの、
はい、
あったかく伝わってくるような手作りがいいですよね。
そうですね、もう食べてて本当温かみを感じられて、
うん、
美味しい。プラスそういうね、一つ一つの作業がとても細かいので、
うんうん、
もうぜひあのお友達をね、
ほうほう、
こんな店知ってるんだよってぜひ勧めたいお店です。
なるほど。基本的にまたこれはだからそういった意味で言うと、はい、お肉料理が中心というふうに言ってもいいでしょうか。
お肉もあるようですが、実はお刺身が、
お刺身もいいと。
なんか
あれだね、こうなんか生つば出てくるようなんでね。
そう、私あんまりお刺身お好きじゃないんですよ。
お好きじゃない。
でもグルメなんで美味しいお刺身を食べれるんです。
あ、なるほどね。
こう下の声だ猫ちゃんみたいな。
でもなんか、
はい、
肉系いってない。この前もホルモンだったし、今回もその豚バラみたいなとか。
そうですね。でもあのハジさんは夜はお刺身とかもいっぱいあるんで。
これどの辺に収まっていくんでしょう、これ。
そうです、
豚バラ系は
多分ね、うん、どこだろう、出ちゃうんですかね全部ね。
バカ野郎、
こら
嫁入り前の娘が何という表現をしてるんだ。
嫁に行かないです。
行かねえのか、行っとけよそこって話ですけど。
向こうに来い。
向こうで来いと、ね、
カモン、
力づきで奪いに来いよと。
ここまで。
この前朝5時に奪いに来たんじゃなかった、あれ違った。
あれはね、ちょっと多分酔っ払いのお兄ちゃんでした。もうほんと勘弁してくださいね。
あれじゃないよって。
朝の5時には来ないでください。
はい、まあ、じゃあそれを冗談抜きして、
はい、
じゃあその先ほどのハチさん、
はい、
まあ、例えば一押しのメニュープラスアルファって言いましょうか、
はい、
まあ、プラスワンと言いましょうか、店全体の例えば売りだとか、まあ、なんか テーマといいますか、もちろん美味しいものを売るとか、
うん、
まあ、それでもいいですし、例えばこの前のホルモン番長さんも店長さんが大変元気でユニークだったりするじゃないですか。
そうですね、
はい、そういったことであなたが気がついたことだとか、店自体がこういうことをフィーチャリングしてるんですよとか、そんなことがあったらお知らせ願いたいんですけど、
ね、あ、そうですね、今回、
うん、
なんだろうな、うん、もうやっぱこうとってもキャラクターがいいので、皆さんお店の。
なるほどなるほど。
味もいいんですけど、
味も良くてリーズナブルで、
で、
まあ、
あの、うん、 キャラクターもい
い、安全な食品だし、
本当に
店長さんでも本当になんか、おいくつぐらいの方、
今回ゆずるさん40代かな、
みんな、まあ、若いね、
あ違うな30代かな、
もう本当若いじゃないですか、
若いんですよ、いいですね、でなんか私があの行ったらなんか仕込みでこんな大きな、
うん、こんな大きな、
私の顔より大きいキーボーさんの顔ぐらいかな、ちょっとちっちゃいぐらいの、なんかお肉をローストビーフするって言ってフォークで刺してました、
刺してました、
もうそういうのもう本当に料理熱心で本当にそういう方が作る料理は本当に美味しいですよ、
私も隣でやらしてやらしてってのがついてきたじゃないですか、
カウンターの向こう側でね、何やってるんですかね、みたいな、こんな大きな肉をね刺してました、うわー、いいよね、これ今夜のメニューで出るんだと思ったら行かなきゃと思ったんですけどね、たまたま用事があったんで、
でも
ね、
それを予感させるっていうか、なんか予感させるっていう意味じゃなくて、なんていうの、ね、自分がそういう気持ちにさせてくれるのも
ワクワクするんですよね、
嬉しいね料理って、
ワクワクしながら料理を作ってるからやっぱ見ながらっていうか、うん、見てても楽しめる、
でまたねそれとね、
また食べて楽しめる、そういうのがね、
もう本当に遠慮頓着なく食べれるっていう健康っていうのは何よりよ、
うん、
私なんか、また本当に自分のことになっちゃいますけど、
はい、
やっぱり食べ物とかね、今あれ食べたいこれ食べたいと思ってもちょっとまだおっかない部分があって、
はい、
正直言ってね、脂っこいもんだとか、うん、何かそう辛いもんだとかね、まあ、辛いものはもともと苦手なんですけど、
はい、
どうしてもちょっとこう引いちゃう部分あるんですよ、
はい、
ところがね、まあ、たまたまそういうこう、定食屋さんだとか、はい、レストランに行って入ってメニュー見ますわね、
はい、
まあよだれが出るぐらい美味しそうで、これ食ったらうめえだろうなと思うんだけど、
はい、
やっぱり昔のようにはいかないんですよね、
そうなんですか、
どうしても丼鉢いっぱいもう本当にねたらく食べてたのが、はい、もうやっぱこの辺でやめとこうとかね、それだったらもう、ね、ガンガンいけるのはもう幸せ中の幸せ、
あなた
幸せね、
本当ですよ本当に
ね、
もうだからね、どんどん太っちゃうんですよね、うん、
知らんねわしは別にそこまで言ってないから、
はい、
まあまあでもね、やっぱりどんどんそういった美味しい料理いただいて、
そうですね、
ね、
美味しいものいただいて、
で
また
なんでしょう、まあ、うん、そういう幸せな気分になるというふうなことでね、はい、橋さんにどんどんとまた出向いていただきたいなというふうに思いますけど、はい、さあ最後にですね、
はい、
今度は店長からいろいろメッセージって言いましょうかね、いただいたわけですけども、
はい、
岡本さんから店長ないし、そのお店についての、まあ、岡本さんが受けた印象なりですね、店長に向けてのメッセージ、今後、はい、頑張ってくださいねとか、こんな美味しいもの提供してくださいねとか、まあ、この前お世話になりましたねみたいなことがありましたら、
はい、
うん、
ゆずるさんこんにちは、
うん、こんにちは、
こそ聞いてますか、
子供たちと同じじゃん、それアプローチ
あのですね、うん、その後、取材のお礼に私の実家の静岡の方から黒はんぺんを送っていただいて、
何送ってもらった、
黒はんぺんです、こちらをね、ゆずるさんに、プレゼントさせていただいたんですけれども、その後黒はんぺんはどんな風に調理されたでしょうか、
うん、
っていうのがすごい気になっちゃって、
アンサー来ちゃったらどうする、それ
いいですね、ぜひ知らせていただきたいです、うん、ちなみにうちの実家の静岡の方ですとおでんで食べるんですよ、うん、黒はんぺんって、
なるほど、
なんか東京の方とかだとはんぺんっていうと、うんうん、白いふわふわしたので、
そうよそうよ、
私ね東京に来るまではんぺん食べたことなかったんです、
私もねこっちの方までね、はんぺんというそのものがああいう白いものだと思わないで、はい、同じだと思うんですけど、
スミレの
さつま揚げってか茶色いのがはんぺんだと思ってた、私
茶色いのがはんぺん、
お宅はスミレがはんぺんだと思ってたの、
スミレのあのぺったんこな
グレーの、
はい、グレーが、あれがはんぺん、
やっぱ違うんだ、静岡らしいね、逆に言うと
はんぺんなんです、
私は関西系の人間はね、はい、練り物でもやっぱり茶色いのを揚げたね、はい、あれがはんぺんだと思ってたんですよ、だから真っ白なんてのはもうちょっと信じられなかったですね、
日本も本当にはんぺんでもいろいろありますね
日本でくるかそこは日本でくるわけね、はいはいは
い、いやでもね、本当に東京来た時には、うん、白いはんぺん見た時はびっくりこきましたよ、
びっくりこいちゃったんだね、
びっくりこいちゃいました、
なるほどなるほど、
はい、
まあ、でもそういったね、またその八さんでいろいろとそういったこう、
そうですね、
美味しいものをどんどんいただけるように
食の発見をしていただきたいと思います、
いうふうに思いますね、
はい、
はい、じゃあそれは、まあ、岡本ひかりさんから個人的にね、はい、店長へのメッセージというふうなことで、
はい、
今後もじゃあまたね、
はい、
八さんにはどんどんとそういった、あ、
そうですね、
美味しいものを
美味しいものを作り続けていただきたいと思います、また行きます、個人的に飲み行きます、よろしく
お願いします、また岡本ひかりがご予約おかけするかもしれませんが、よろしくどうぞお願いしたいと思います、
よろしくお願いします、
スタッフでもね、スタッフでもまた出向かせていただければというふうに思いますね、
はい、ちなみにですね、あ、 ゆずるさんにお誕生日おめでとうっていうと無料な一杯なんですけど、6月いっぱいまでということで。
そうですか。
はい、お好きな飲み物一杯、6月いっぱいいっぱいいっぱいです。
いっぱいいっぱい。
はい。
あんたがいっぱいいっぱい。
はい、そうです。はい。はい、次行きましょう。
そんないっぱいいっぱい、はい、小室さんは次のもう予定とかはもうすでに立ってたりなんかするでしょうか。
私ですか、
はい、
あの第3巻目ということですか。
いや、やっぱりちょっとシリーズ化していくっていう話じゃなかったですか。
もちろんもちろん。ほうほう、今ね、
まだそれないでしょ、企業秘密。
まだ企業秘密ですね。
でも一応、
まあ、目黒近辺で行ってみようかなっていうのはあるんですよ。行ってみよう
かなと。たまにはスイーツとかもよかったですね、はい、
スイーツですか、
うん、
いいですね。
いいですね。
行きたいですね。
行きたいですね。隣のさ、ワインバーができたんだけど、はい、こちらにまた取材なんかも面白かったりするかもしれないよ。
いいですね。
いいですね。気が乗ってんのか乗ってないのか、どっち
か。こう飲めるとこがいいですね。
乗ってるとか親父かお前は。飲めるとこでとりあえず飲めるとこみたいな。
はい、はい、ぜひね、第3回の目黒ぶらり旅も皆さん、はい、ぜひ楽しみにしていてください。
そうか、逆に言うとあの岡田光さん担当のそういうコンテンツに向けてリスナーの方たちからこういうおすすめの店があるから岡本さん取材に行ってくださいよとか。
そうですね、
私紹介しちゃいますよみたいなのも ありはありなんだよね。
ありはありですね。あとこういうお店、目黒のなんかこう駅地下でこういう店探してるんだけど岡本さんないですか、うん、みたいなこう質問もあったら、
うんうん、いいかもしれない、うん、
ぜひね、ぜひぜひお送りください。
いいかもしれないね。
私探します、目黒を歩いて、
うん、
ブラリと
ブラリ旅で、
はい、
なるほどね。でこれはじゃあそういった意味で言うと本当にもうこれから本格的にシリーズ化されて。
そうですね、はい、
どんどんと
皆さんに楽しんでいただけるように、そして楽譜を聞いて、
うん、
ね、プレゼントもございますように、
おいしいものをまた一杯、はい、プラスアルファをゲットしていただくというふうなことでね、
は
い、
ぜひぜひね、
わかりました。
頑張ってきます。
はい、いやもうだから岡本さん自体は本当にそういった意味で言うとね、頑張っていただいて、
はい、
また美味しいものを食べていただいて、
うん、
また逆に言うとあんまりそういうね、そのいろんな部分でストレスとかプレッシャーのないように、
はい、
ぜひお願いしたいなと思いますけどね。
まあ、とりあえず、まあ、第2回目ということですけど、はい、第1回目のホルモンバーチョーと第2回目のハチは大体常連です。はい。
どういうまとめや
ね。はい、だからこう岡本ひかりが出没するところっていうことで毎回シリーズ化していくかもしれないし、また、うん、聞いた時じゃなくて足を運んでくれたら嬉しいです。
いやだから本当そういった意味で言うと、これからなんかどんな店が飛び出すのかなとか、うん、どんなところを紹介してもらえるのかなってすごく楽しみだよね。
もうね、なんか本当潜入取材じゃないですけど、いろいろ本当聞いててハラハラして嬉しくなるような取材にしたいと思います。
逆にご苦労とかないの？大変だったわとかさ、これもなんかすげえ桐山さん大変だったんですよみたいなことがあったりとか、そういうことない？
ちなみに、うん、この放送は大体4分から5分なんですけど、
うん、
取材時間は、
はいはいはいはい、
2時間ぐらいやってます。ずっと喋りっぱなしで、カットしては
しゃべりっぱなしの、喋りっぱなしの、はい、飲みっぱなしのみたいな。
私がずっと怒られっぱなしですね。
怒られっぱなしなんだ。そうですか、
はい、
まあまあ、くれぐれも本当にいろんな意味でご無理のないように、
はい、
楽しみながら取材続けていただいて、
ね、
また向こうにもご迷惑のないようにね、
はい、
続けていただいて、
もう3回目ぐらいでは一発撮り OK な感じで頑張ります。
まあそうしたら無理しなくてもいいけども、
はい、
本当にまあ楽しく放送を続けていただいて、
はい、
またリスナーの皆さんにもそういった部分で楽しくね、ご聴取いただければよろしいのかなというふうに思いますね。はい、はい、そんなこんなで岡本ひかり、これタイトルなんでしょ、今日かね。
これはね、目黒ぶらり旅で。
で、よかったんですか。
はい。
じゃあ、自分でまとめてください、本当
に。はい、それでは、今回、第2回目黒ぶらり旅、以上です。
のコーナーでした、みたいなことで。よろしいですか。
はい。
はい、じゃあ、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
CM。おお、兄さん、さっきから聞いてりゃ、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも。目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常でい！うまい！
東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、なんでも揃う。あなたの車、その名も 険何でも相談東映自動車。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
途中でまあ中目黒の夜ね、おかけしようと思ったんですけど、もうボリュームたっぷりで岡本ひかりさんレポートね、もう充実した内容でございましたんで、もうこれ聞いていただいたら特にね、私の曲をおかけする必要もないぐらいでございまして、時間もいっぱいいっぱいということで、今週の放送もうこれにてね、エンディングとさせていただきたいと思いますけど、さあ岡本ひかりさん的にいかが
はい、もうキーボーさんが私ネットの環境がなくないので、普段見られる。
本当だね、それなんとかしなきゃダメだね。
ネット画面に行かないとダメなんですよ。あ、だから私キーボーさんが入院してたのも全く知らずに、
俺もちょっと言ってなかった
ですね。なんかサボってんのかなと思ってたら、
こら
だからね、今日来たらお痩せになられてて、
でしょ、
あれと思ったんですけど、
ちょっとまた
ちょっと元気ないなと思ってて、やめ上がりだったんです
ね。引け、はい、昔のそのやっぱりこうアイドル系の印象がこうちょっと呼び覚まされてきた印象で痩せて、
ん、
だからあのな、
はい、
ありがとう、
はい、いや、そんでね、キーボーさんがね、元気になって、もっとね、元気になっていただきたいってすごい思いました。
全然元気でしょ、でも
全然変わりなく、で、本当安心しました。
それはね、やっぱお嬢がね、はい、やっぱりこういい感じで放送にね、はい、いつもこう情熱を注いでくれたりとか、
はい、
愛情を持って接してくれるので、
はい、
そんなことで本当に楽しませていただいてますよ。
本当ですか。
もちろんですよ。だからやっぱほらファンの方もこうやって駆けつけてくださってね、
ありがたいですよ本当に。もうありがとうございます。
素晴らしいじゃないですか。なんか一言メッセージとかいただきたいんですけど、そういう
ね、いただきたいですけど、ダメですか、ね、
お名前とかもあれなんですか。
ダメですね、
お名前も
オフで。ダメなんですって。A さんです。 A さん、
あ、そうなんだ、
A さん、
何かあれですか、ちょっとこう今、
はい、
おまわりさんに指名手配、そんなことはないですけど、名前は明かせない理由はあって、そんなことないね。シャイな方が、
ね、私に似て皆さん恥ずかしがり屋さん
です。恥ずかしがり屋さんなのね、
はい、
恥ずかしがり屋さんは放送中にパシャパシャ自分で写真撮りまくらないと思うんだけど、
いや、ブログの、ね、写真を、ね、いっぱい撮ってきたい、
素材としてね。
でも普段だって自分の顔とかあんまり撮るの恥ずかしいんで、こういう機会がないと撮らないんで、
いや、でもね、
いっぱい撮ってるんですよ。
皆さん、僕は本当にそれぞれに、パーソナリティの方にはね、もう感謝しきれないぐらいで感謝してるんですけどもね、
はい、
やっぱり一番元気は元気だし、
はい、
明るいし、やっぱりまあ、なんでしょうね、
かわいいしね、
一番でしょう、
気が利くし、
うん、
なんでお嫁さんに行かないのみたいなね、
ね、
はい、
まあ、そういうことにしていきましょう。
はい、まあね、最近婚活流行ってますし、
ね、
ドラマも婚活やってますし、
地味に自分を売り込むのが上手になってきたね、大事ね。
そうですね、
うん、
いいです、日本の女性だから。はい、
正しいわ、
つつましく、
はい、
腹黒く、
わからん、どっちかや、楽太郎なのか、
はい、
菊蔵なのかみたいな。
そうですね、うん、それ元気で、
うん、
元気なんですよ、
はい、まあ、で今日の放送自体はどうなんと久しぶりでしたけど、はい、
久しぶりで、すごい楽しかったです。まあね、残念なことに雨だったんですけど、
まあでもそれを吹き飛ばすよね、
はい、雨を吹き飛ばす感じで、はい、東京消防庁も頑張って撮ってましたけど、
はい、
また戻ってくるときに手を振っていただいてたので、本
当だ、今日はね雨だけど、車の人たちがなんかやっぱり雨だとみんな なんとなくこう気持ちがうつうつしたりとか、はい、鬱陶しい感じってはあったりすると思うんだけど、はい、私たちのこうなんか放送を見て本当に皆さん元気よくてなんかこうパッとこう気づいたようにあの明るい笑顔で手を振っていただいてね、はい、ありがたいなというふうに思いましたけども、まあまあそんな放送に続いてですね、はい、岡本ひかりさんのファンの方には朗報と言いましょうか、はい、的にもありがたいなと思ってますんですけども、なんとですね、今度学F放送は、
はい、
学F だけじゃなくてこれまでも裏学F といってですね、はい、動画放送も着手してきたんですけども、
はい、
久しぶりにですねその五本木の交差点そばにあります、
はい、
コロンビアレストランのエルドラードというところでですね、
エルドラード、
うん、
はい、
動画放送の収録を、まあ、考えておりまして、
はい、
それにも岡本さんにパーソナリティとしてお付き合いいただくということでですね、
はい、
この拍手でしょ、やっぱりファンの方としては
ネット放送で見れますよ、
映像で今度はこのセクシーなですね大人の色気、はい、もうだんだん
大人なのかない
やもうだんだんそういうふうに大人の階段を上りつつある岡本ひかりさんを映像にてご覧になっていただけるという楽しみ、
は
い、
楽しみですね、
ね、
裏学 初登場
ですから、
はい、すごい楽しみです、
頑張ってまたさらなるちょっとこうパワーとまたその大人の魅力でですね、
はい、
岡本さんの放送をご期待していただきたいなと思いますし、
はい、
岡本さん的にもちょっとそんな放送でお付き合いいただきますよ、よろしくお願いいたしますね、
よろしくお願いします、
はい、さあそんなことでまた学 F のね、そういった今後につきましては番組内 あるいはですね BBS にてご紹介してまいるとしまして、はい、とりあえず今週の放送につきまして来週6月12日金曜日の放送はといいますと第2週目サブパーソナリティはシンガーのんさんをお迎えしてね、お送りしてまいりたいと思っております、
はい、
当番組では皆さんからのたくさんのリクエストご質問ご感想をお待ちしておりますんでね、お問い合わせはいつものように http://fm.com/@ までじゃんじゃんどしどしとお寄せください、よろしくお願いいたしま す。さあそれでは最後の放送になりますけど、最後の放送といいますか、はい、最後のエンディングになりますけども、おかりさん、はい、ひかりさんというには何かメッセージとかそうそうございましたでしょうか、
そうですね、
あと告知とかもう大丈夫だった、
今日はもう喋りましたよ、
喋り、
はい、ちなみにですね7月の次回は7月の3日ですね、
放送ですね、
私全学大ゲーム
それまで動画放送撮りますからね、
はい、あそうですね、
ちょっとしたらオンエアそっちの方が先になるかもしれない、
はい、あちなみにですね、うん、7月の11日明石のライブ、うん、こちら目黒にあるんですけど、
はいはい、
投げ銭ライブあります、
投げ銭ライブあります、
もうありますよ、
そういった意味では生活に密着しておりますんで、
生活密着型で、
はい、ね、そちらの方にどんどん投げ銭していただきますように、はい、よろしくお願いしたいと思います、ね、
顔には投げないでください、
顔には
ない、
女優ですから、
はい、
顔には投げないでください、
はい、ね、アイドルですから、
はい、あと胸元にじゃあ、まあ、あのコインじゃなくてね、それも紙幣の方で茶色の方で、
いや胸じゃなくていいですよ、メガネの縁のフレームで
言いたい放題、
はい、
はい、まあ、そんなことでね、冗談抜きしてこれからますます岡本ひかり頑張ってまいります、
はい、頑張ります、
学大 FM もね、負けずにお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします、ということで、本日楽しくお送りしました学大 FM もこれにてお開きと、
はい、
ではいつものようにもしよろしかったらね、ご存知の学大 FM ではまた来週のコールで締めさせていただければと思います、よろしくどうぞ、よろしいですか、
OK です、
お写真もたくさん撮ったし今日のブログが楽しみだな、
楽しみですね、
はい、それでは学大 FM、はい、そんなこんなでではまた
来週、
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。